第250回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。まず上松さんにお願いいたします。
はい、リノとケイスケのポンノポンノの中で、鹿についてユクについての説明が少しあったと思うんですけれど、針にちょうどいいサイズの鹿の骨があるっていうのを私今ここで初めて知って、すごいなっていう、その鹿の骨を使った針があるっていうことは知っていたんですけど、そのポンノポンノの中でもあったように、その大きい骨を割って作っているものだと思い込んでいたので、その針にちょうどいいサイズっていうことはかなり小さい骨なんですよね。そこを見つけて、利用する方法をその見つけて使っていくっていうのをやっていたっていうのがやっぱりすごいなっていうふうに感じましたね。
はい、ありがとうございます。それでは次にですね、小松さん、今日の放送の、感想というか何か感じるものありましたか？お願いします。
はい、今日ですね、やっぱりその上松さん、お話しされた、ポンノポンノでですね、鹿のお話をされて、あ、面白いなと思って聞いてました。もうちょっと時間があったらもっといっぱいお話聞けたらよかったなと思っています。それからあと亀井からの紹介コーナーではですね、私が勤める新古小学校の校区のですね、語り部、為沢ねぷきさんの お話だったんですけども、改めてですね、聞き直してみようかななんて、思いました。はい、
はい、ありがとうございます。それではですね、話題をちょっと変えまして、実は明日がですね、バレンタインデーということで、どっかのチョコレートメーカーが、女性が男性になんかチョコレートを送ると、もともとは本当は違う意味があったそうですね。男性が女性に、間違った、逆だ、女性が男性に手紙を送ったという話ですよね。という愛を告白するとか、そういうような話だったらしいんですが、この現状をどう思っているか、仙石さん、お願いします。
はい。私は、お店屋さんの、そういうのに載せられるのは尺だなと思っているので、バレンタインもハロウィンも、あと、恵方巻きもうさんくさいと思っているたちですので、節分の豆巻きは、子供たちと一緒にやるんですけど、
なるほど。
チョコレートも個人的には大好きですけど、バレンタインになんだかんだはしないですが、周りの方がくれたのにはお返しをしますぐらいな感じですね。まあ、でも普段お世話になっている方にありがとうとか、そういうのを伝えたりとかはいいかなと思うので、なんか最近花束とかになっている傾向もあるみたいな報道を見て、それはそれでやりたい人どうぞっていう感じですね。
いや、私もね、昔会社勤めしたことあるんですよ。20歳ぐらいです。もう40年も前。会社の女性の方から義理チョコってやつね、もらったことある。それだけだわ。もう、それ以外もらったことない。
いや、毎年、智子さんからもらってんだよ。
そうだ、うちの妻からもらってる。
それは、
新しい情報あるんですよ。うちの孫からね、なんとウイスキーボンボンと、ブランデー入ったブランデーボンボンっていうのかわかんないけど、それの詰め合わせ、多分親が買ってよこした。なんと2日かけて全部食べ
た。早い。
すごい美味しかった。あのウイスキーボンボンとかブランデーのボンボンになって、こう、噛むと、ブランデーとウイスキー出てきて、中の甘いチョコレートが溶け出すんだよ。あれは美味しいわ。お酒飲む人はきっとあれ、受けるかもしれないね。はい。それでは次に、このバレンタインデーのチョコレートを含めて、小松さんに何かお話あったら、お願いします。
はい。昨日ですね、娘から、なんか溶かして作ったですね、チョコレートをもらいましたけども。まあ、うちの奥さんからもですね、毎年来るんですけども、すごい、高そうなですね、チョコレートを、もらうんですけども、まあ、娘にしても、うちの奥さんにしてもですね、私に、送るのが目的ではなくてですね。
作るの
が。渡したその場で、 私も食べたいということで、それが目的で、毎年そのこのバレンタインデーの時にはあの高級なチョコを買ってですね、まあ楽しんでるということですね。私にの口に入るのは一粒です、
ね。でも皆さんで幸せになる
の
はいいです
ね。まあそれはそれで目的達成されていいですね。小松さんに一粒であとは作った方ということかな。
まああれですね。90% はね、娘と妻で食べてますね。
なるほど。はい。それでは、上松さん。このバレンタインデーおよびチョコレートのまつわる話ありました。お願いします。
あ、そうですね、あの最近だともうそれこそあのバレンタイン文化がだいぶ根付いてきてっていうか、その外国の有名なメーカーさんとかも、うん、あの一番こう気合いの入れたシリーズをあのバレンタイン時期に合わせて持ってきてるらしくて、バレンタイン時期のその日本のデパートに置いてあるチョコが世界で一番美味しいシリーズばっかりみたいな現象が起きてるらしいです。やっぱり世界的に見ても日本のバレンタイン時期のチョコの売り上げって世界一らしいので、はい、
騙されやすい。
国民騙されてるかもしれない、もしか
して。個人的にはあの日本酒が好きなので、あの日本酒チョコっていうのが最近、あのそれこそ雑菜とかの超すごく有名なあの銘柄のお酒を入れたチョコレートが今あるらしいので、それを一度食べてみたいですね。
日本酒入りのチョコってチョコレートに日本酒が、
そうですね、ラッサイとか玉の光とかそのあたりの有名なあの銘柄さんを混ぜて、それこそあのチョコレートボンボンみたいにして風味を楽しめるっていうチョコレートがあって、それを食べてみたいんですよね。まだ買えてないんですけど。
でもやっぱりそれ食べるとアルコール摂取しちゃうのかな。
あ、そうですね、やっぱりアルコール分は入っちゃってるので、どうしても、
あのウイスキーボンボンもあのブランデーボンボンも食べたら運転はしないように。
あ、
注意書きあるもんね、あれね。
美味しいチョコレートにね、出会えるのはいいですよね、この
時
期、
ね、
いろんな変わったチョコレートにね。
あ、でもいろいろなチョコレートあるんだね、私全然知らないから、うん、今初めて分かった。
シロさんが買ってご家族に送るのもいいんじゃないですか、うん、
まあ検討中。そうだね、自分で買わなんて発想全然なかったな。
そうそうね、
うん、
今の時代、
うん、まあ学校ではあのみんなに配ってますけど。
子供たちに。
なんか禁止ルールとかないんですか。
まあ校長の権限ですね。
それはあれですか、女性は男子女子関係なく全員に配る。
全員ですね。
そうですよね。
そうじゃないと差別になっちゃう、ね。
この前あのスキー学習に行った時ですね、もう先駆けて配りましたですね。
バレンタインのだよって言って配ったんです
ね。いや、そこまで、ね、ちょっと早すぎちゃって、
ね、喜ばれます。
はい、話も盛り上がってきたところですけども、 FM ピパウシのお知らせを千石さんからお願いいたします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシは月に1回主に第2日曜日ビラトリ町ニブタニより 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシでご検索いただきますとインターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また、録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中。恵庭市の FME 庭では77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また、神戸市の FMYY では毎月第3土曜日11時から YY チューブとホームページ、ポッドキャストで配信しています。さて、FM ピカウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二豚に子ども図書館宛て、FM ピカウシまでお寄せください。
FM ピカウシ第250回目の放送もお別れとなります。次回は3月13日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいやいけれー。